こんにちは。二部谷小学校だよりのコーナーです。本日も二部谷小学校阿部がお届けします。今年も、今12月ということで、1年が終わろうとしているんですけれども、毎年激動のっていうふうな、そんなふうな形容詞がついて、結構1年を終える場合が多いんですが、この激動のっていうのが本当にもうその言葉を超えるぐらいの、衝撃的な出来事があった今年1年ではなかったかなというふうに思っております。まあ、北海道、9月6日の震災、胆振東部地震でもって、史上初のブラックアウトと、北海道中が停電になると、こんな風なことは未だかつて歴史の中でないので、もう本当に何があってもおかしくないなっていう風な、そういう風な時代を迎えたのかなっていう風に思っています。そういうことを繰り返すたびに、東日本大震災、311、3月11日、あれ以来自分は、教育に携わるものとして、子どもたちに、言い続けているのは、今自分があるのはもしかしたら奇跡なのかもしれないよっていうふうな、そんなふうな話。311の時も、卒業式を目前にして、卒業式の総練習を終えて、帰る途中に、家に帰る途中に、卒業式のことを夢見て、未来を夢見て、亡くなった中学生がたくさんいたというふうな、そんなふうなこと。だから、自分が何をするわけでもないのに、理不尽な形で、自分が信じられない形で亡くなっていくっていう人が身近にいるんだっていうふうなことを考えるたびに、今ここで、暖かい部屋の中で朝起きてご飯を食べれて学校に行けてっていうふうなことがもしかしたらすごい奇跡なんじゃないかなっていうふうな、そんなふうなことを考えて生活しようと。もしそれが奇跡だとしたら、もっともっと大事に一日生きるっていうふうな、そんなふうなことが必要なんじゃないかっていうふうなことを子どもたちに話しております。その奇跡っていうふうなことで、10月から自分テレビ、大好きなもんですから、テレビっ子の世代なもんですから、今でも何も見るでもないのにテレビつけてっていうふうな、そんなふうな、テレビついてると落ち着くなっていうふうな、そんなふうな世代なんですけど、前も話したかなと思うんですけど、テレビドラマってこういう仕事をしているとなかなかいつ連続ドラマっていうふうな、なかなか見れないんですよね。続けて見ることができなかったりする時も、イレギュラーで何か入ってきたらと。で、今回10月に始まった、フジテレビでやっている僕らは奇跡でできているっていう、そういうドラマがあるんですよ。あれを見ていて、今言った話、僕らは奇跡でできているっていう、自分のテーマともぴったり合うなっていうふうな、そんなふうなのを見ていて、そんなに、すごい、なんていうんだ、すごい前、展開が、大事件が起こってどうこうするとか解決するとか、そんな風な話ではないんですけど、ゆるーく流れるドラマなんですけど、主人公の、高橋一生さんが動物行動学の勉強をしていて、大学で、その勉強を教えてるんですけれども、その高橋一生さんと2週間ぐらい前かな、結構、自分にとってはすんごい感動的な回があったんですけど、それが高橋一生さん、その主人公やってる和樹っていう主人公と友達になる小学生がいて、 なんかの時に出会って、その小学生がとても絵が大好きで、いろんな絵を描くんですけれども、その小学生が、塾を休んでお母さんに怒られるんですよ。お母さんに怒られて、なんであんたはそうなのと、いつも。学校参観日行ってもあんたはいつもふざけてると。勉強一生懸命やんないと。いうふうな、そんなふうなことを言って、ちゃんと勉強しなさいって国語の教科書出して。そして、国語の教科書をその子が、浩平くんって言うんですけど、浩平くんが見始めたら、もう嫌だって言って逃げ出して、その、和樹のところに身を寄せるんですけれども、そこにお母さん迎えに行って、本当にこの子はダメなんですと。みんなと同じようにできないで。っていうふうな、そんなふうな話をする。だけど、結局いろんなやりとりをしながら、お母さんに、その和樹が、自分もそうだったんだと。自分も、ちっちゃい頃、本当に落ちこぼれだったと。だけど、やりたいことをやらせてもらって、今の自分があるっていうふうな、そんなふうなこと。そしてお母さん、子供連れて帰るんですけれども、その後、病院に行って、この子もしかしたらどこかおかしいんじゃないかなっていうふうなことで病院に連れて行くと、病院の診断が、字を見ると、活字を見ると、頭の中が、なんていうの、活字がフラッシュで目の中に飛び込んできて、それがストレスになるっていうふうな、そんなふうな病気なんですよっていうふうに、そういうふうに言われて、お母さんがはっと気づいて、そういうふうな、この子は、やりたくなくて、勉強がやりたくなくて、勉強を拒否してたんじゃないんだっていうふうな、そんなふうなことを気づいて、で、その和樹とやりとりして、自分は、本当にこの子がダメな子だと。みんなと同じことができないで、みんなからとっても、この子はとんでもない子だっていうふうに見られてるんじゃないかっていうふうに。そしたら和樹が、誰がそうやって思ってるんですかって言ったら、お母さんが見えない敵を作っていましたと。今まで。で、お母さんが気づくっていうふうな、そういうふうなこと。結構、母親って、子供に対して、子供の教育一この子は何とかさせなきゃなんないって言って一生懸命頑張るんですけれど、その時に、子供のことだけを見すぎるがために、周りが見えなくなることって、まあ、このドラマのお母さんだけではね、結構あるんじゃないかなっていうふうな、そんなふうなことを思って。だけど、その子の、かけがえのない一生、この先の人生のことを考えたら、この子ができることだけ見て、育てていく。この子が得意なことだけっていうふうな、そんなふうな、できないことに目を向けるんじゃなくて、できることに目を向けてっていうふうな育て方をするっていうのが正しいことなんだろうなっていうふうな、そんなふうなこと。結構お母さん、世の中のお母さん、そういうふうな、この子のためと思って、ているけど結果的にそうじゃなくなってるってそういうようなお母さんが多いのかなっていうふうに思いながらそういうドラマを見てました。本当に子供が子供のことを一番分かってるのは多分身近な家族だというふうに思うので、その家族がその子の本当のいいところをその子のありのままをきちんと見て伸ばしてあげれる、そういうふうな、教育環境とか、環境づくりっていうのが必要なのかなっていうふうに。自分らは、家族、なんぼ頑張っても、子供の教育に携わって家族にはなれないんですけれども、学校にいるときに、うちの学校、少人数なもんですから、少ない人数であるメリットを生かしながら、一人一人の子供の、ここが得意、ここが、 できるっていうふうな、そんなふうなところを伸ばしてあげれれば、できないところに目を向けるのでなくて、できることを伸ばしてあげれるような、そういうふうな学校づくりを、していければいいなっていうふうに思っています。そのドラマの中で一つ、もう一つ、印象的な言葉がありまして、その和樹が、ヒロインの歯科医の女医先生がいるんですけど、その女医先生に、あなたのすごいところを100言えるっていうんですよ。その100の中に、例えば朝起きたら顔を洗うとか、朝起きたら歯磨く、ご飯を食べる。そんな当たり前のことがすごいんですかっていうふうにその女医先生が聞いたときに、当たり前のことができるってすごいことじゃないですかっていうふうに、当たり前のことができる、そういうふうな、当たり前のことが当たり前にできる、そういうふうな、子供をこれからも作っていきたいなっていうふうに自分は思っています。本日のゆうたに小学校代理のコーナーでした。